ありがとう、作家の本田健です。今日スペシャルゲストに来ていただいてます。メンタルアドバイザー、そしてベストセラー作家の並木義和さんです。
はい、並木です。
こんにちは。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんもね、ご存知の通り、並木さんとの動画は10万人、うん、20万人の方たちがね、見てくださってるので、今日も、お越しいただきました、
はい。はい、ありがとうございます。
はい。で、今までね、ずっと調べていくと、並木さんとのその動画っていうのは何十万回再生されてるのは、立春とか、はい、なんかそういう季節の変わり目に、なんかこうした方がいいですよ、みたいなことを、動画がすごく、見られてるので、今日はですね、はい5月5日の立夏前、夏ですね。はい、立春ならぬ立夏前にしておきたい、しておくこと5選ということでお話したいと思います。
はい。はい、
で、その前に、僕あんまり聞き慣れなかったんですけど、立春って聞いたことありますけど、はい、立夏って何なんですか？
立夏。まあ、夏に切り替わる、この切り替わりのタイミングですよね。立春もそうですけど。
うんうんうんうん、
で、5月の5日なんですよね。
なるほどね。はい、そうすると、なんかなんとなくゴールデンウィークって感じですけど、うんやっぱり立夏っていうのが、ねはい、スピリチュアルな世界ではすごく大切なんですか、うん、
僕もその立夏っていうことに実は今まであんまりその立夏というものにフォーカスをしたことがなかったんで、今回、ケンさんとお話をするときに、今こう、打ち合わせをしながら、チャンネルを合わせていくと、その見えない存在たちは、そのガイドたちは、この、やっぱ体を整える。まあ、もちろん心身はそうなんだけど、体を整えるっていうこと、体の強さを引き出すっていうこと、そして、その、まあ、見えない世界にいる、つまり先祖たちですよね、とのつながりを強化すること、これをね、すごく、言ってくるんですよね。だからなんか今回のお話はそういうことも含めたお話になると思います。
なるほど。はい、便利。その、並木さんはこう直感的に聞いて、それで答えが降りてくるって感じなんでしょ、はいはい、
うん、そうです。
羨ましい。なんか、作家としては、そんなのがあったら、なんか、接続したいですよね。
いや、ケンさんだって絶対無意識にやってます。
どうなんでしょうね。さあ、今日はね、そういう並木さんとお話していきたいと思います、はい。これはね、僕はどちらかと話すというよりは、インタビュー側に回りたいと思うんですが、はい、さっきね、並木さんとお話してるときに考えたというか、うん、教えてもらったことなんですけど、まず一番目、はい、部屋を整理するってことなんですけど、はいうんこれどういう意味ですか、
はい、うん。このね、僕の中でその部屋を整理することの意味というのは、これ、どういう言い方が一番適当かって今こう思ってるんですけど、望む未来、もしくは望む現実を作り出すために、もしくは引き寄せるために、部屋を使っていくっていう意識なんですよ。つまり、うまくちょっと説明できてるかどうかがわからないんですけど、自分が望む現実っていうのがこうビジョン、まあイメージっていうのがみんな何らかあると思うんですよね。で、その自分が望むビジョンにふさわしい部屋を作っていくって言ったらいいのか。
なるほど。
そういう意味でのその部屋を片付けるとか、ね、整理整頓をするとか、模様替えをするとか、僕はね、そういういつも意識でお話をしてるんですよね。でいて、やっぱりこの切り替わりの時っていうのは、ね、自分の人生の切り替わりの時でもあるんですよ、実は。なので、そういう部分で季節の切り替わりっていうのは自分の人生の切り替わりでもあって。だからその時にもう一回ビジョンを見定める。今までこれをやっていこうと思っていたのが、この立夏前になってから、あ、なんかそれは違うかもってこう、気持ちが変わることだって、例えば人間ってあるじゃないですか。そしたら、また新たなビジョンっていうのは何なのかっていうことを明確にして、それに合わせて部屋を作っていく。みたいな、だからね、そういう意識で整えてもらえると、すごくこの立夏以降に、ドンと、それこそ次元上昇していく、上昇気流に乗っていくっていうふうに感じるんですね。
なるほどね。そうすると、この間ね、掃除の、はい、増田さんっていう、掃除力の本を300何十万部売ったすごい人なんですけど、その方とね、スプリングクリーンアップって言って、春の大掃除について、合宿をやったんです。で、やっぱり春の大掃除をすることによって、いろんなものを捨てたりとか、きれいにすることで運を呼び込むってことなんですが、まさしくそういうことですよね。
まさにそうですね。はい。
なるほど。そうすると、その時に話が出たのは、洋服を捨てるとか、
はい、
その鏡とか窓とか、自分がね、なんか毎日見るものをきれいにするとか、まあ、そういうのでエネルギーが整っていくってことなんでしょうか。
もう完全に僕は整っていくというふうに断言できますね。はい。
なるほど。ぜひ、皆さん、部屋を整えるということを最初にやりましょう。
はい、はい、僕もやります。
はい。すごい。並木さん、すごい素直。OK。さあ、そして2番目、はい、健康を意識するってことなんですが、はい、どうでしょうか。
これはもう本当に基本中の基本だと思うんですよね。当たり前のように何をやるにも健康が基本って言うじゃないですか。だけど、今年、だからそのさっき言ったその立夏に関して、その上に尋ねると、特にやっぱり体の強化って言うんですね。で、なんでその体の強化のことを言ってくるのかってことをさらに尋ねると、やっぱり僕たち、特にこの2025年というのは、太陽活動が活発になるっていうことを多分皆さん知ってると思うんですね。で、僕が受け取った情報によると、この2025年というのが一番太陽活動が活発化すると。要するに極大化するというふうに聞いています。うん、上からはね。でいて、その時にこの太陽フレアって、ね、そんなにどん影響するのとか、どんな影響があるのって、みんなこう疑問に思うかと思うんですけど、僕はこれ、皆さんが思ってる以上に影響してますよっていうふうにお伝えしてるんですね。で、その時に、やっぱりこの体も大きく変わっていく。この太陽フレアの影響を受けることによって、もちろん肉体だけではなく、細胞レベル、DNA レベルから変わっていってるんですけど、実際には。うん、その、霊的な視点で見ると。だけど、そこに耐えうる体っていうのがとてもやっぱり基本になってくるっていう部分で、うん、ここでもやっぱり体がベースなんですよ。で、その時に、やっぱりその免疫力であったりとかっていう、その体の基本的な力を高めていくために、ガイドたちは梅を使えっていうんですね。だから梅干しだったり、梅です。梅干しだったり、それはまあ、梅、シソジュースかもしれない。まあ、とにかく、その梅を使った、その、まあ、料理だったりっていうものって、日本にはそんなに、不自然なものではなく、非常にナチュラルじゃないですか。だからそういうものをちょっと意識的に昔からの知恵として伝わってますけど、そういうものを積極的に取り入れることで、このね、太陽フレアにおける肉体の変化に肉体をちゃんと伴わせてついていくことができるので、体調を崩さなくて済むんですよね。だから、ちょっとね、そこをこの立夏を一つこう基準にして整えていくっていうことで梅を使ってほしいなっていうふうに僕は思うんですよ、うん、
ちょっとすごい想定外でしたけど、梅干し、はい、梅ジュース、そんな感じですかね。
なぜかって思いました。
なるほど、はい、面白い、ありがとうございます。さあ、はい、そして3つ目は心を整えるってことなんですけど、
はい、はいはい、そうですね、まあ、心を整える、まあよく健全な肉体に健康な心が宿るとかって言い方がありますけど、でもこれは相互効果で、健康な心になっていると体も健康になっていくんですよねっていう部分で、これはまあ、お互いこう、リンクし合ってますね。こう、つながり合ってますね。だけど、心もすごくこの太陽フレアによって乱れるんですね、実は。この太陽フレアっていう、このエネルギーの動き、この太陽フレアが影響することによっての地球のエネルギーの変化ですね。そして、僕たちの意識場。という、このオーラの場の変化ですね。これもやっぱり非常に揺れるんです。で、その時にやっぱり心も一緒になって揺れていって、ものすごい不安定になる。不安や、わけのわからない不安、わけのわからない恐怖、そういうものがこう、すっごいこう、なんて言うんでしょうね、溢れてくるようになってしまって、人によってはちょっとこう、うつ状態を呈したり、パニック症状みたいなものがね、出てきやすくなる。今までそんなこと体験したことなかったのにっていう人も出てくるような、そういうちょっと流れがこう、懸念されるんですね。だからこそ、その心をいかにバランスさせていくかっていうのも、この立夏を超えて、すごく大事になってくる。立夏の前にっていうのが大事になってくる準備ですね。なので、この時に一番大事なのは、実は何かのワークをするとかっていうんじゃなくて、休養するってことなんですって。
なるほど。
休養するっていうのは、いかにリラックスできるか。要するに遊ぶんではないんです。休養するんです。遊ぶことと休養することっていうのを、休暇って遊びって思ってる人っているけど、休暇と遊びは別だっていうふうに彼らは言ってくるんですね。要するに、遊ぶんではなくって休むんです。だから、これに徹してもらえると、その立夏以降がすごくスムーズになっていくと思います。そして、なおかつ心のバランスが取れていくというふうに、ちょっと頭に入れておいていただけるといいかなと思います。
休むと。
はい。
なるほど。でも考えたらゴールデンウィークだからバッチリですね。5月5日。
そうですね。でもゴールデンウィークだからこそって言って、わーって遊んじゃうって。まあそれもいいんだけれども、ちょっとね、今年は、まあ遊びもいいんだけど、休むっていうこともちゃんとバランスよく入れてほしいなと思います。
はい、OK です。さあ、はい、そして4番目。先祖とのつながりを意識するっていうの出てきましたけど、はい、これはどうでしょうか、は
い、そうですね。これもそのガイドたちから、その立夏について尋ねると、この先祖とのつながりっていうのが大事だと言うんですね。で、その、これは先祖に守ってもらいましょうっていうことではないって、彼らは言っていて、その先祖に守ってもらうんではなくて、先祖と一緒にこれからの新しい地球に向かって進んでいくっていう意識がとても大事なんですって。今まで僕たちは先祖に頼るっていうこともやってきましたよね。人によっては受験に合格しますようにとか、うん、お父さんとお母さんの仲が良くなりますようにとか、先祖に祈るみたいな人っていたじゃないですか。でももうこういうやり方は 一切やめてください。先祖たちは願いを聞く存在ではありません。先祖たちというこの連綿とつながっている意識は、エネルギーは、実は僕たちの背骨の周りを取り巻くように包み込んでいるんですね。で、この先祖の意識とともに、この新しい地球にシフトしていくっていう意識を持つと、すごい大きな潮流ができます。そして、この潮流に乗っていくことによって、スムーズに皆さんも新しい地球へシフトを完了するんですね。なので、この先祖との関係性を新たな関係性として捉え、そして、その同じ方向に向かって進んでいく仲間として認識する。こういうね、時間、または意識の作り方を、すごく大事だよっていうことをガイドたちが伝えてくるんですね。
なるほど。うん、はい。そして最後5番目、はい、普段やらないことに挑戦っていうことなんですが、はい、これはどうでしょうか。は
い、そうですね。今ね、2025年っていうのはものすごく大きく人生をこう舵取りしていくっていうタイミングなんですよ、誰にとっても、
うん、
で、その時にその人ってなかなか変わりたいっていうふうに言いながらも、なかなかにいつも通りのやり方から抜けられないってことってあるじゃないですか、うん、で、何か新しいことにチャレンジするって言っても、できることをやります、できそうだと思うことをやります。なんだけど、そうじゃなくって、やりたいんだけど、ちょっと今の自分には難しいかなとか、やりたいんだけど、いやちょっともうこの年齢だしとかっていう、そういうふうにちょっと躊躇してしまう、やりたいんだけど躊躇してしまうっていうものにあえてチャレンジしてみてほしいんですね。そうすると、その自分のね、殻がどんどん割れていくんですよ。こうであるはず、こうであるべき、という、今までこの3次元のこの、地球で学んできた、まあ、眠りの地球って僕は言うんですけど、古い地球ですね。で、学んできた、その、観念とか概念とか信念というものがガラガラと崩れていくんですね。そうすると、その自分の本質っていうのがわっとあらわになって、その時に全く僕たちは、こう、トランスフォーメーションするんですね。こんなことが自分にはできるんじゃないかとか、こんなものもやれるんじゃないかみたいに、新たな意識が芽生えてくるんですよ。認識が芽生えてくるんですよ。でもそのためには、その古い殻を破っていかなきゃいけないので、その時の殻の破り方として、今言ったような動きっていうのがとても大事になるんですね。普段の自分だったら、あえてやらないっていうようなことにチャレンジしてみるっていうのが、すごく、ラッキーアクションになるっていうふうに、ちょっと頭に入れておいていただけたらと思います。
なるほど。まあ、それに関して言うと、はい、まあ、これ、理科に関わらず、こだわるわけじゃなくて、やっぱり新しいことやっていくと、また違う次元上昇につながってきますよね。
まさにそうですね。はい。う
ん、ぜひ皆さんが、まあ、ゴールデンウィーク中、休めながらも、これやってみようかなっていうのをね、プランしていただけたらと思います。
はい。
というわけで、今日もね、あっという間のお時間来ましたが、
本当ですね。
はい。並木さんに、立夏までにしておきたいこと5選、お話をお聞きしました。はい、ありがとうございました。では皆さん、この感想もね、よかったらコメント欄に書いてください。では、ありがとう、ありがとう、3本締め、そしてバイナラで締めたいと思います。
はい、はい。
では、せーの。ありがとう。ありがとう。
ありがとう。
ありがとう。
バイナラ。
バイナラ。ようやく会ってきた。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ご視聴いただいてありがとうございました。ただいま、ハピマネ会員っていうのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そしてもう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話してます。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から株式投資の話、未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。まあ、心理学の話から、国際政治の話、そういった、こう、YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方は、この概要欄にて、見てください。